でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
深夜特急オンザロード第4章のメナムからマレーハント1。ある日、タイ王室の守護寺であるワットポー寺院へ行った。ワットというのはタイ語で寺を表す言葉らしく、あらゆる寺の名についている。その意味ではワットポー寺院という言い方には重複があるのだが、日本風にポー寺と言ってしまうとどこか落ち着かない。いずれにしても私はそのワットポーへ向かったのだ。いつものようにふらふらほっつき歩きながら、ニューロードから中華街を横切り官庁街を通って、多くの寺院が立ち並んでいる一帯に出てきた。酷暑の季節は過ぎているというが、炎天下を歩いていると、1時間に1回は水分の補給をしないと持ちそうもないくらいに暑い。その度にコーラやジュースを店で買って飲むのだが、一軒として値段が同じでないのが面倒だった。値段を確かめてからと思っても、言葉が通じないため、それだけで人騒動になってしまう。そのためばかりではなかったが、宿を出たのが午前中であったにもかかわらず、ワットポーに着いた時には夕方近くになっていた。この寺は、王室の守護寺であるということの他に、長さ46メートル、高さ15メートルに及ぶ、巨大な寝釈迦があることでも有名だった。しかし私は暑さにやられて、仏像を見るような気分になれず、とにかく涼しいところをと思いながら境内をうろついた。すると、本堂の廊下のようなところで、30人くらいの老若男女が、僧侶と共にお茶を飲みながら談笑しているところに出くわした。その様子をぼんやり眺めていると、私の存在に気がついた中年の婦人が、こちらにいらっしゃい、と手招きする。法話なら言葉がわからないので、聞くだけ無駄だが、と思いながら、しかしお茶に惹かれて近づいていった。ところが、夫人はお茶に呼んでくれたわけではなかったらしい。私が行くと、そこにいた人々は立ち上がって隊列を作り、花や供物を手に、本堂の周囲の廊下をゆっくりと回り始めた。私が呆然としているのを見て、夫人はあなたも加わってという身振りをする。どうやらそれは誰かの法事であるらしく、そこに集まった老若男女は、どこかの一族であるようだった。3回回ると本堂の中に入り、供物を本尊に捧げる。私も興味を覚えて、その前に一緒に座ったが、大寺院の外観のようにキラキラしすぎており、日本的な感覚からすれば、いささかありがたみの薄そうな仏像だった。法事は次の金巻きでクライマックスを迎えた。僧侶が一族を従えて本堂の前に立ち、節分の豆巻きの要領で、境内に集まった近所の子供や、通りがかりの人に向かって小銭をばらまくのだ。大人も子供もキャーキャーと声を上げて、嬉しそうに拾い合う。面白かったのは、僧侶がその金の出資者であるはずの一族の人々に向かって小銭をまくと、彼らも喜んで手を差し伸べることだった。 最後に僧侶が一枚の硬貨を口に含み、それを投げ与えて、儀式は終わった。境内に集まった人々は、笑いさざめきながら散っていき、法事の当事者である一族の人々は、僧侶を先頭に再び本堂に戻っていった。その中の婦人の一人が、こっちに来ないか、とまた手招きする。今度こそお茶をご馳走してくれるに違いない。ついて行こうとして、私は少し離れたところからの視線を感じて顔を向けた。見ると、そこには4人の女子学生がいて、微笑を浮かべている。私が笑いかけると、一人が硬貨を1枚つまんで、こちらに差し出す仕草をした。そういえば、彼女たちも僧侶の巻く小銭を楽しげに拾っていた。私も同じように中に混じって拾おうとしたのだが、自分のようなよそ者がいいのだろうかというためらいが行動を遅らせ、ついに1枚も拾えなかった。おそらく、彼女たちはその様子を見ていて、かわいそうに思ったのだろう。私はその気持ちが嬉しく、一種の縁起物であるに違いない効果を、ありがたくもらうことにした。決して露骨なものではなかったが、彼女たちが、異国の人間としての私に関心を持っているらしいことは明らかだった。私はお茶と4人の女子学生とを計りにかけ、当然のことながら女子学生を選ぶことにしてそこに残った。彼女たちは商業学校の学生で、それぞれスーシャラー、アチェラー、ユーピン、アピンニャ、という名の少女だった。18歳から19歳というから、れっきとした娘さんなのだが、その小柄な体つきや、人ずれしてないはにかみ方などを見ていると、どうしても少女と言いたくなる。英語は単語を並べるくらいの会話しかできないが、それでもどうにか意思は通じ合う。そのうちに私は彼女たちにタイ語の片言を教えてもらうことを思いついた。彼女たちは、即席のタイ語教師として、実に熱心に教えてくれた。ありがとう。コップクーン。こんにちは。サワデー。いくらですか？タウライ。どこですか？ユーティナイ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ヌーン、ソーン、サーン、シー、ハー、ホ、シェ、バ、ガウ、シップ。すぐに覚えられたのはわずかだったが、それだけでも私には貴重な知識だった。タウ、ライ？サーンバーツ。これで買い物くらいは十分に用を足せるというのだ。ひとしきり教授をしてくれた後で、女子学生たちは遅くなるからと言って帰っていった。別れ際に、また明日もここでレッスンをしてくれる、という約束ができた。私は可愛らしい少女たちと、4人も知り合えたことに大いに満足して、宿に帰った。翌日、 私は約束の3時半よりかなり前にワットポーに着き、彼女らを待っていた。多少入れ込んでいたのかもしれない。ところが、3時半になっても、3時45分になっても姿を現さない。4時になった時、これは振られたのかなと思った。その時である。来ませんね。背後から声をかけられた。振り向くと、そこには濃いサングラスをかけた、長身の男が立っていた。遅いですね。また英語で言う。彼が女子学生のことを指して言っているのは確かなようだった。どうして私が待ち合わせをしていると知っているのだろう。薄気味が悪くなってきた。ズボンに半袖のカラーシャツという平凡な格好をしているが、サングラスをかけた顔が、いかにも曰くありげだった。公安関係の人物なのではあるまいか。しかし、たとえタイに TCIA のようなものがあるにしても、私のようなただの風来坊をマークするほど暇ではないはずだ。女子学生のことを言っているんですか？私は恐る恐る尋ねてみた。
ええ。
どうして知っているんです？昨日ここにいましたから。男はそう言いながらサングラスを外した。確かにその顔には見覚えがあった。私たちが話をしているそばをなんとなくうろついていた。その時はガイドが何かと思って気にも留めなかった。だがその彼が、どうして今日もここに来ているのか。あなたもどなたかと待ち合わせですか。その質問には答えず、彼は独り言のようにつぶやいた。
遅いですね。
ますます気味が悪くなってきた。何者なのだろう。私が黙り込むと、その疑念を知ってか知らずか、彼は矢継ぎ早に質問をし始めた。そして、最後にこう尋ねてきた。バンコクに知り合いはいますか？いないなどと答えると、どんなことをされるかわからないと思い、いると答えた。タイ人、それとも日本人。
日本人。
どういう人ですか？私が知っている日本人といえば、地図をくれた日本航空の人だけである。だが、この男にうるさくつきまとわれないためにも、きちんとした知人がいると宣言しておいた方がいいだろう。日本航空に勤めている人です。私が言うと、男はにっこり笑ってうなずいた。どういうことなのだろう。私はますます彼がわからなくなって、改めて彼の風体を観察した。頭髪はかなり後退しかかっているが、まだ30代の、それも前半だろう。サングラスを取った目は、思いのほか険しさがない。あの人たちは、来ませんね。 男が断定的に言う。私もそんな気になってきた。しかし、どうしてだろう。やはり見ず知らずの異邦人を警戒したのだろうか。私が何の反応もしないでいると、彼はさらに言い募った。諦めた方がいいかもしれませんね。余計なお世話だ。と少し腹が立った。あなたも彼女たちに用があるんですか？私は強い調子で尋ねた。だが、彼はその質問に答えようとせず、さりげない口調で、びっくりするようなことをつぶやいた。さあ、もう行きましょうよ。さあ、もう行きましょうよだって。この男はどういうつもりなのだ。一体何が悲しくて、可愛い女子学生の代わりに、このわけのわからないおっさんと行動を共にしなければならないのだ。それを昨日から約束していたような調子で言う。私は唖然とした。
そうですね。まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
DJ KOOです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。 TBS